まあですね、私はですね、どういうプロセスで終末が来るのかということ、そういうことは分かりません。いきなりなんですけれども、そういうことはもういろいろな人がいろいろなことを言うのでよく分からないんですね。しかしイエス様はですね、はっきりとですね、お願いします、イエス様がはっきり言ったことはやっぱり真に受けたいというかですね、真に受けるっていい言葉ですよね。正面から受け止めたいというか、そういうことですね。イエス様は全世界に出て行ってと私たちにチャレンジしてくださっていますね。また、すべての国民を弟子としなさい。また、こうもおっしゃいました。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、明かしされて、それから終わりの日が来ますということですよね。ということは、この神様のご計画のために、いまだに福音が届けられていない部族や民族っていうのが残っていてはダメです。これはそうですよね。そういうことですよね。全世界にすべての国民をとイエス様はおっしゃいました。しかし、まだ福音が届けられずに待たされている民族、その言葉をしゃべっている人たちの中にイエス様のことを知っている人が一人もいないという民族が存在しています。あと数千、少なくともあと数千残っているということですね。信じられますか？あの2000年前にイエス様は十字架の上で完了したと、すべて終わった、成し遂げられたと言いました。成し遂げられたんですね。成し遂げられたのに、その成し遂げられたことが届いてない。これは私たちの側のことですね。だからイエス様は全世界に行ってこれを伝えてくれとイエス様はおっしゃった。やることをイエス様はやってくださった。やることを残しているのは私たちかなということをやっぱりチャレンジですね。そしてそういう民族を一つまた一つとこの宣教によって減らしていきましょうということですね。未伝部族というそういう部族民族に対して私たちは使いたいと願わされているんですね。未伝部族というのはですね、皆さん恐ろしいことです。本当は日本も皆さん未伝部族でした。かつては日本語を喋ってる人の中にイエス様のことを知ってる人は一人もいないっていう時代がありましたよね。ということはこのイエス様のことは誰かが勝手に悟ったことですか？皆さんの中でそういう方おられたらですね、後でちょっとカウンセリング受けてください。ある日イエス様だと、イエスだと、知らないのに、聞いたこともないのにイエスだと、そしてイエスがこうこうこうしてくださったんだということを思いついた方おられますか？いてはならないし、いないはずなんです。これは誰かが教えてくれたので知り得たことですよね。しかしこの日本にこの情報を知っている人が一人もいないということの中でどういうことだったでしょうか？先に知った人が外から入ってきてくれたんですね。私たちの言葉で説明してくれたんですね。この一石を投げてくださったんですね。この石、福音をポッと投げてくれたので、福音にはやっぱり力がありますから、この波紋が広がっていってる。まだ少ない、まだ少ないと言われますけれども、やっぱり8000の教会が日本に誕生してきていますよね。そういう中でまだ残っているところに私たちはやっていきたい、その責任はありますよね。まだ少ないけど、まだ弱いけど、ゼロではないのならば、ゼロのところに対して責任は負ってると思っています。そして今日ご一緒に最初に森先生にお読みいただいたこの聖書の箇所は、この宣教命令のゴールです。これが私たちのゴールです。私たちの福音は、私たちが成功する、健康になる、祝福されるというのはもう全然ゴールじゃないんですね。それはここに向かうために、この神様が待ち望んでいるこの天の礼拝のために、私たちは生かされているのだということですね。私たち家族はですね、こういうビジョンを少しずつ少しずつ一歩一歩受け取りながらですね、先生がもう僕が言おうと思ってたことを ほとんど7割言ってしまったんですね。少しこう困ってるところもあるんですけれども、引きこもり出身ですよね。そういう中で救われて、僕の家に、僕の部屋にこの聖書の言葉が入り込んできたので救われたんです。僕は外出てないんですね。 じゃあこの福音はどこから来たのかという中でイスラエルの話が届いてきてるんですね。直線距離で1万キロです。で2000年かけて、でそれが人伝いに伝わってきたということを知ったときに、ああ私もという思いにさせられました。その中で未伝部族という言葉を聞きました。こんなのが残ってたらダメじゃないかと素直に思いました。そして神様、このために用いてくれるなら用いてくださってもいいですけど、用いなくてもいいです、日本も好きですからと、そんな祈りを捧げました。まあ、その中で時が満ちてきてですね、私もいよいよどうするかということの中でチャレンジでしたけれども、この地を置いてというかですね、そして未伝部族を探しました。まあ、そういう中でですね、今やってる職なんですけれども、そこに出会ったのは本当に不思議な出会いでした。まあ、使わされて1年間、まあ言葉です、問題は。牧師が言葉を奪われたら本当に惨めです。本当に何もできない。もう本当に砕かれることですね。言葉でやってきたんですね。祈ってあげるとか、説教するとかですね。それがですね、もうそれが奪われるわけですから、赤ちゃんになってるのは気持ちですよね。そして私の語学の上達のために、まあ、ある家族、もちろんある村である家族のためにギター教室を、ギターが人気の国なのでですね、ギター教室を、まあ、やってたんですね、まあ、家族のために、まあ、そういう中でそこのお父さんがですね、お構造お前小さい部族に興味あったよなということで、って知ってるかという話をしてくれました。聞いたことがない、どのリストにも載ってない、そういう民族でした。すごく小さい民族ということをお父さん言ってくれました。そしてまあこの辺りにいるらしいということだけですよね、情報は。そして私と共に働いて一緒に同労者がいたのでやれてるんです。私は同労者がいるんですけれども、まあ、彼は12年間その土地でその地方で働いてた。彼はですね、自慢してた、彼の誇りでした。俺はどの村にも全部行った、俺が知らない村はない、俺の知らない民族はないぞと、そんなに威張らないけれども、まあ、そういうようなこうやってきたぞという、そういう感じの人でした。でじゃあって聞いたことあるって言うと、ないわそういう民族、それぐらいの民族でした。皆さん今だったって聞いたらどうやって調べるでしょうか。僕ちょっとやっぱり日本人なのでですね、インターネットでグーグルでググろうかなっていう感じですね。頼むって打ったらどこそこに住んでます出てくるかなと思ったけど、出てくるわけがないですね。出てこないですから、どうするのかというとやっぱり自分たちの足で探すということしかないんですけれども、話をキュッと端折ると、この山脈のどこかにいると、この山脈のこの方角のどこかにいるということまでは絞り込んだんですね。でどうしましょうかということで、もうその山に私たち入りました。でいやとんでもない道でした。これでバイクで入っていくんです、ウェーって入っていくんですけど、これでパンクしたらもう死ぬんじゃないか生きて帰ってこれないんじゃないかというような道から最初は入っていきました。そして皆さん、まあこの感激はですね、言葉にはならないですね。いたんですね。ただもちろんいたんですけど、森先生はこの探すというそういうプロセスをショートカットして、はい、来てくださってましたね。いました。皆さん全世界ですよ、70億人いるんです、全世界の人口は。その中で彼らは約3000人だけの民族です。全部で5村しかない。3000人が全くどの言語とも違う言語を喋って生きています。単語も違う、文法も違うという共通語とは全く違う言語で生きている立派な民族ですね。すべての民にとイエス様が言った、すべての国民にとイエス様が言った。それは私たち日本人の感覚から言うと、すべての国にと言われたら中国、アメリカ、日本、そういう単位を想像しがちじゃないでしょうか。世界選挙はそういう感じを想像してしまいませんでしょうか。これが世界選挙を本当に遅れさせてるですね。この切れ味ではもう届けない民族が残っています。皆さん、イエス様がこの大宣教命令を全世界にすべての国民にと言ったときに、アメリカという国は存在していましたでしょうか。中国という国は存在していたでしょうか。 アメリカはできてまだ200年ぐらいですね。その人間が引いた国境線の中に民族がいるんですね。日本人は日本語でかなり喋れてしまうのでこの感覚はよく分かりませんけれども、その中には山越えたらもう違う言葉です。ということはもう外国なんですね。違う民族なんです。ある部族は 99% クリスチャンですね、今でも。しかし隣の州の民族に福音が伝わらないんですね。何してるんやと言いたくなるけれども、ちょっと違うので彼らが伝えるには宣教が必要になるんです。宣教師が行かなければならないんですね。違う言語なので福音が広がらない。わかりますか。だから一つ一つ全ての国民にとイエス様は詳しく命令してくださっているわけですよね。こういう民族でお願いします。迫害の状況なんですけれども、まあ、皆さんよく承知のことだと分かってくださっていると思いますけれども、まあ、というこの宣教という言葉とつながるとインターネットなんかに載せるとですね、ちょっとややこしくなるんですね。で、私は不法はしていません、悪いことはしていませんけれども、やっぱり宣教をしているというようなことっていうのは普段は仕事してるんですね。普段仕事しながら趣味で福音を伝えてるんですけど、でもビザもちゃんと取ってやっているんですけれども、ややこしくならないためにインターネットに不特定多数の人が分かるようなところにそういう今日は話聞きましたみたいなことをあげないようによろしくお願いします。まあ迫害の状況ですけど、まあ、都市部とかはまた別になってきているんですけど最近は。でも私たちは村に入っていっています。本当に未伝部族、聞いたこともないし、これからも私が語らないと聞く可能性がない民族のところにという中で、そこはやっぱりお寺の管轄にない、お寺の管理の下にない村というのは存在しません。で、未伝部族宣教ということでありますから、私たちのこういう対象というか私たちの関わっている人々はっていうのは、イエス様の福音を聞いたことがない人たちに対して私たちは思いを持って情熱を持ってってやっているんですけれども、しかしお寺の管理の下に全ての村がいますので、こういう状況なんですね。お寺やお坊さんからはですね、キリスト教、クリスチャンというのは、あの宗教は仏教に敵対する最悪の宗教だという、あれを信じたら地獄の子になると、そういうふうに教えてるんですね。わかりますか。福音は聞いたことがないんですけれども、アンチプロパガンダというか悪い情報は聞いたことがあるという、そういう状況になっちゃっているというのが現状ですね。そして、まあ、いつもヒヤヒヤしながら生活してるんですけれども、私たちこの村もそうですね。キリスト教というのは病気のような扱いですね。上手ですね。これを信じた人が、まあ、言うならば感染したというか、感染した人間が出たらですね、もう悪い細胞、がん細胞を取り除くかのように切り捨てます、追い出します。その村にもう入れなくします。仕事も故郷も家も全て奪い取って外に追い出しますね。そうすると広がらないんです。もうで、この方法をやられると本当にですね、せっかく信じた人が起こされてもまた追い出されると、その村はまた未伝に戻りますね。この村に人が住めなくなるというか、信者が住めなくなるということですね。まあ、そういうことはしょっちゅうというか、まあ聞く話ですね。違う民族のところでやっぱりもう仏教徒、過激な仏教徒に火でもう家を焼かれて追い出されて、そういうことは珍しいことではありません。私たちはこの未伝部族をやろうということの中で、まあ、そのいろいろな村をですね、相当回りました。最初の1年では70村を回ったと思いますね。そういうことは本当はしてはいけない数ですね。70村って言ったらちょっと普通ではありません。祈って祈って祈って祈ってですね、本当にこの福音に対して上乾いてる人と出会いたいという、そう出会わせてくださいと祈って祈ってですね、そしてその村に行くんですけれども、私日本でこういうことしたことなかったんですね。考えてみたら、行ってみて分かりましたけれども、未伝の村ですから、そこに信者の家庭とか、まあ、クリスチャンホームがあって、 そこにちょっとこうお邪魔するような形で、その方がお友達呼んでくださってて、そこでちょっと集会させてもらうみたいなことしか日本で私したことなかったんですね。で、行ってみると、クリスチャンホームって村に行ってみて、なんかあったらいいんですけど、ないから未練不足ですよね。ないわけで、取っかかりがないんですね。取っかかりがないからですね、皆さんどうするでしょうか。ちょっと一緒に考えてみませんか。そういうところに私たちは入っていく、宣教師はね、入っていくわけなんですね。宣教師ですとか言えないですよ。言ったらもうそこで僕は国外退去させられます。入っていくわけですね。お邪魔しますという感じで行くわけですね。何するんでしょうかという。ね。で、私たちは今も、あ、これしか、やっぱり答えとしてこれしかまだないなって思ってることですけれども、行ってうろうろするんですね。村をうろうろするうろうろ歩くんですね。そしてうろうろしてたら、まあ畑とかいろんなところで、まあたまに時々村にいる村人たちがいたりしてですね、出会ったりして、それこそみんな言うしかないですね。そうやって何してんのとかって話して、で今何植えてんのとか話して、でお茶してたりしたら、あんまお茶してけとかっていう感じですね。でお茶してみたりして、そしてなんだかんだ話しながら、ちょっとこう福音分かち合えるような雰囲気みたいなのが話の流れの中で出てきたりしたら、ちょっと言ってみたりもしますけれども、基本的に言えません。言ったらやっぱり危険です。危険もあるのでですね、適当には言えないわけですよね。そして言えずに1日かけて行って、そしてお茶して、それでまた帰ってきてっていう、そうやって夕方になってるっていうことですね。それが1回2回じゃない。今日夜になってね、男ですからちょっと結果求めるところもやっぱりあってですね、夜振り返ってね、今日俺何したかなっつって、あの村行ってお茶してきた。1回2回3回ぐらいだったらそれでもね、まあいいんですけども、10回、20回、3ヶ月、半年、40回、50回、60村回ってもそれですよね。だんだん参ってくるわけですね。もう嫌になってくるんですね。こんな、だからもう、もっとなんか都市部に行って、もう既成の教会にお邪魔して、既成の教会のやってる奉仕をなんか手伝わせてもらうようなことしてたらよかったと思いましたね。なんてこと、なんて旗印を掲げちゃったかなと思って。そういう中で、まあ、1回行きます、2回行きます、3回目ぐらいはもう歓迎されません。何しに来たの、またそのイエスの話ちょっとしたいんでしょうみたいな、もう相手にされないんですね。3回から次を行けないんですね。仲良くなりたかった、でも仲良くなれない。私の課題は、感謝されながら喜ばれながら、50回でも100回でもその村に行ける関係が欲しかった。でもそれは簡単なことじゃなかったんですね。そしていろいろなことがあったんですけれども、早く何か報告できる状態になりたいっていうのもありました。また違うごたごたもいろいろなことありました。だんだんだんだん僕はですね、夜が寝れなくなってきたんですね。睡眠が壊れてきました。なんとかなると、根性論者みたいなところもありますって、根性やと、気合やと、選挙やってんやと、もうこんなこともあるわと、頑張れやと、そういうような自分をこう打ちながらやっていましたけれども、もう無理になってきました。ちょうどこの一番下の子が生まれるというタイミングでですね、一時帰国をファッとして、そして生まれて、そしてまあさあもう一度目という時に、私の精神は悲鳴を上げました。と言ったらいいんでしょうか。精神科にも行かなければならないような感じでしたね。バーンアウトというとなんか綺麗に聞こえるんですけれども、もうちょそんなんではないちゃんとした医師からも診断されて、これはもう無期限で休まないと無理ですと、再派遣考えるのをやめましょうと、そういうところ、宣教師を辞めるということが突きつけられた、そういう時期を結構長い間ですね通されていきました。本当に涙の時期でした。妻も宣教師の飯をいただいて、でも僕のせいで彼女の飯が壊れたと思いました。本当に泣いてごめんなさいと。 許してほしいと。でももう燃えれない、立てない、もう毛布かぶって一日中うつうつうつうつと、どうやって捧げられた献金をお返ししようかということしか考えてない日々ですね。そういう中でイエス様ともう一度出会ったような感じでもありました。聖書が読めなくなるんですね。そんなことならないと思ってましたけど、なりました。祈れなくなるんですね。祈ったら悩んじゃうんです。祈ったら悩み事ばっかりになってしまうんです。祈れなくなる。そういう中で、イエス様新しい視点をくださったということも思いました。私は今までですね、イエス様の交渉外3年半のあの人々を癒し、悪霊を追い出し、あの盲人を目を見えるようにして、そういうイエス様の3年半をコピーするんだと、あの地でそれを再現するんだと、そんな意気込みでした。しかし今までの歴史の中で最高の宣教師としてね、天国というところからこの地上という異文化どころじゃないですよね。超異文化にこう来てくださったイエス様は、語ることから教えることから助けることから癒すことから救うことから始められたかということをイエス様は私に語ってくださったんですね。イエス様がそれらを、私が憧れるようなそういうことをなさったのは33年半の生涯の中の3年半だけですよね。30年間は黙々とその文化の中で生きた、生活した。イエス様はこうやって私に語ってくれました。29歳の時に私が何を考えて生活してたか想像したことある？もう十分社会的にも地位がある、発言権もあるでしょう。十分成人です。そして神の言葉はイエス様のうちにあふれていました。病人いました。イエス様のうちには力あったでしょう。教えることを、滅びていく人の教える言葉もあったでしょうけれども、イエス様はそれをせず、ただただそのコミュニティの良い隣人として生活なされた。イエス様、言葉もわけわかりません、あんな言葉無理ですって言いました。するとイエス様はですね、私だって赤ちゃんから言葉を覚えたよと。私だって生まれていきなりヘブライ語かな、アラム語かな、そういういきなり言葉を話した奇跡のスーパーベイビーではなかったよ。私だって普通に時間かかったよ。語ってもらって学んだよ。イエス様は助けたいんです、人々を。もっとためになりたいんです。助けてあげたいんです、彼らを。イエス様は、私だって助けられたよ。私だってあのヘロデ王に殺されかけた時に、2歳以下の子供全員殺せという時に、お父さんお母さんに抱っこされてエジプトに逃げてもらって救われたよ。味わい深いイメージでした。救い主が救われてるんですね。真理を教えるあのイエス様がまずは教えられたんですね。私はイエス様を自分の師と、師、私はイエス様の弟子だと、そんなことを名乗りながら、なんで師匠より急ぐのかと、お前は誰なのだと、そういうことの中で、私もう一度、本当はもう一度派遣されて行った時は、本当は辞めるかどうかの試しに行ったんですね。カウンセラーの方に行ってみましょうと、こっちで宣教師続けるか続けないかということを悩んでても悶々とするだけですから、もう一回踏んでみましょう。その地を踏んでみて、歩けるだけ歩いてみましょう。無理だったらその時はもうやめましょう。宣教師じゃないといけないことないよと、ちゃんと生活できるようにしましょうと、そういう形でもう一度行ったのが去年森先生と出会ったあの時ですよね。あの辺りの出来事です。そして、そういう精神状態でした。だから私はリハビリのように村に行きました。この村に行き始めた時は本当にリハビリですね。今まで教えたい、あなたたちが知らない真理を私持ってるから聞いてほしいという感じ。そんな人間の言葉聞きたくないですね。普通に考えたらそうなんですけれども、クリスチャンとしてそういうことが 福音に関することになると分からなくなってしまうというところがありがちです。私たちは知ってる、あなたたちはまだ知らないみたいな。しかし、まあ、今回は本当にもう力もなかった、私を癒してみたいな感じで村に通ってた日々でした。だから彼らにいっぱい教えてもらったんですね。この村の生活のこと、家の建て方、狩りの仕方、何でしょうか、まあ、いろんなこと面白かったですね。喋ってるより面白かった。いろいろ教えてもらいながらですね、そして教えてもらってね、うわすごいな、そうなん、そんなことすんの、でもな、日本はもっとこんないでとかもう言わない、そういうことは言わない方がいいですね。言ってたらですね、なんだか知らないですけれども、なんか友達みたいになって行ってたんですね。知らない間に3回以上行けた村はほとんどなかったです。でもこの村はもう50回100回行っても受け入れてくれている。なんだろう、それは友達でした。50回でも100回でも普通に歓迎される関係というのは友達しかないですね。学びながら教えて教えてと言いながら、へーへーって本当に楽しかったけれども、そういうふうに聞きながらですね、一つ大切なことを学びました。知りたい、教えたい、教えてやるみたいな、そんなそこまでじゃないけれども、教えたいっていうような時はですね、敵対心みたいなのがいつも反発が返ってきてましたね。しかし知りたい、教えて、俺もお前もそんな変わらん人間やというね、まあ、そういうような中でですね、知りたい、あなたがやってることを知りたい、親しくなりたいっていう、そういうような姿勢に対して反発っていう、そういうリアクションはないんだなということを学びました。そして彼らも嬉しそうに分かち合ってくれるように、教えてくれるようになってきました。そしていっぱい聞くと彼らもまた私たちのことを聞きたいって質問してくれるようになってきました。不思議な、でも考えたら当たり前のこと。そして彼らが言ってきたことではないんですけれども、そういう中でいろいろなことを話する中で、この村の必要はやっぱり水。半年間乾季です。そして雨季の半年間に井戸掘っても出ないって、彼らの今の状況の中では井戸はもうチャレンジしたけど出ない、そして周辺の村々も出ない。その中で雨季に降った雨を貯める、そしてそれで半年乗り切るっていう、その生活は私たち日本人はもう想像できません。飲み水が蛇口ひのたで出てくるっていう、私たちの発想ではもう考えられないような厳しい生活ですね。そういう中で私はこれが最後、これだけでも、これだけしかできないけれども、これは村の人たちみんなと一緒にやりたい、村6ヶ月乗り切っていくための雨水を貯める貯水槽を一緒にやりませんかと。僕はこの村の人たちのこと好きになってきた、一緒にやりたいけれどもという話ですね。ある意味で愛の告白のようなですね、夜に人々集めて一緒にやろうって言いました。断られる可能性ありましたけれども、彼らは私たちのことを受け入れてくれました。未然部族っていうのは怖がりですね、外部を怖がってるんですね。しかしやりたいと。そしてこの国の外国資本のプロジェクトというのはお金だけですね。みんなそうなの、お金だけポンと。そして業者が手抜き工事をして、わかりますよね、こういうことはですね。でも私たちの場合はですね、もうやろう、俺らでやろうと。業者雇わずに、不細工でもいい、下手でもいいから、もうセメントしっかり使って、もう割れない、すっごい硬いやつ、そして手で掘れる最大のやつ、一番でかいやつをやろうよということでやり始めたんですね。手で掘るんですね。機械もないわけですね。まあ、約2ヶ月ぐらいかかりましたけれども、そういうふうにやりました。深さ7メートルですね。ちょっと一番でかいのやろうと言ったことを後悔するような大変な作業だったんですけれども、でも楽しかったんですね、こういう作業ですね。お願いします。ちょっと動画もあったりして、どうやって手で掘るのかなと思うんですけれども、
手でだいたい
皆さんが想像した最悪のやり方ですよね。わかります。手でやるって本当に
全て手で掘ります。 作業が始まりました。
これ始まった時には僕はですね、
本当に一緒にというか、
えらいことを始めてしまったと思いましたけれども、
みんなで作業始めました。
はい、お願いします。そして次ですね、そして掘り進めていくとということでですね、こうやって出てくる土をどうするんだろうかなと、こういう機会あったらいいなと思うけどないのでですね、どうやるんかなと考えてたら、思ってたような方法で土を運び出します。そしてこのように深くなってきましたね。お願いします。こんな風になってきますね。分かりますか。もう人間2人分ぐらいになってくるわけですね。そしてお願いします。これだと行きましょうか。
作った木枠をみんなで
こういう木枠を作り始めてね、どうやって下ろすんかな、クレーンもないしなと思ってたら、やっぱり思ったような方法で下ろすわけです。でこうやって木枠を入れて、そしてまあベニヤ板みたいなのをね入れて、そこにセメントを落とし込んでいくんですね。こうつつきながら、つつくのも竹の棒でやるわけですね。ちょっと飛ばしましょう、時間の関係もありまして。そしてこうやってセメント入れるんですね。これはもうごめんごめん、すごいですね。でこうなりました。はい、もっといきましょうか。はい、そしてまあこういうね、こういう虫とかもね、僕感謝されて、そのありがとうございます、こんなありがとうって言って、これ食べてくださいって持ってくるのがこういうのですからね。皆さん拒否れますか。それ拒否はできないですね。彼らの心ですから、最高の食べ物ですからね。いや、食べるんですね。で食べたら分かることは、彼らは美味しいものしか食べてないなということですね。美味しいですね。これ 今のところ私世界一美味しいと思ってますね。嘘じゃない、本当に美味しい。これもですよね。もう言いたいことがありすぎてもうダメですね。こんなことを言ってたら、これしか皆さん礼拝終わった後覚えてないことになってしまうんですね。虫の話はもうインパクトがありすぎてもうこれもあるね、まあ、ある人から あのプレゼントでしたね。あ、森先生食べましたね、これね。これ食べたんです、先生もだいぶ。これね、狩りで取ってきたあのあれ本物の鳥ですね。シオン先生が遊んでちょっとほぐしてくれて、柔らかくなったところを毛蒸して食べるというお願いします。なんだろう、ああこういうのはもう、これは竹の虫ね。これは先生食べましたか。これも食べました。だいぶ食べ、先生もちょっとだいぶ
一番おいしい、
おいしかったですね。どうですか、
とみんなが言いました、
ね、食べたことあられますない。食べ物ですね、竹の虫です。お願いします。次いきます。そして、まあ、こうやって稲刈りなんかは作業を手伝ったり何かんやとしながらですね、そして最初は私はこう桑を握って一緒に掘りました。最初はというかできる範囲で掘りましたけれども、やっぱり私がもう外国人ですからそんなことしないと思ってた。で私がクワ握った時にそうそうとざわざわとしました。ジャパンがクワを握ったジャパンがクワを握ったぞみたいな、で俺だってそんなできるわいいと、俺だってそんなことぐらいできるという意気込みでできるぞというところを見せたくてやったんですけども、開始20分でもう手の豆が潰れて血まみれ村人たちはもうそれがね面白くてですね、キャッキャッキャッキャッ笑って、何やそんなもんできへんのかと笑われて、そして笑われてる間に今まで横に座ってくれなかった村人たちが横に座ってくれたりし始めた。あれ、なんか今までにあった壁が一つ崩れたなと思いました。夜にはパチンコ持ってですね、鳥狩りに行く、それもやっぱり怖いですよね。コブラがいるんですね、その森本当にコブラで、でもやっぱり行きたい、まあ、行こうと思って行って、そして行ったら翌日はね、トリトリに行ったぞと、マジか、今度は俺と行こう、もっと取れるとこ連れてったるとか言ってね、どんどんどんどんこうやって仲良くなっていって、僕なんか遊んでるだけなんですけれども、そんな風になっていって、そうやって自然に過ごしながら彼らが信じてるもの、信仰、また仏教ではやっぱりできない立法主義なのでね、結局は自分の生活と教えられていることとかあまりにも開きすぎていてっていう中で、彼らの疑問葛藤なんかも分かち合ってくれ始めたりし始めたんですね。そういう中でそういうことに対していろいろと話して、いろいろと話してっていう中で、私たちはキリスト教の話からしませんでした。あるやっぱり同僚者と話していることは 仏教のこと、仏教の世界なので仏教のことを知らない、学びもしない、興味も関心も持たない宣教師がキリストの話だけバーンと投げるという、それは皆さん本当にこの、これが例えばダイヤだったとしてですね、女性にこれを本当にプレゼントするというと、これは高価です、素晴らしいプレゼントです。しかし皆さんこれをバーンと投げたらですね、この高価なもので怪我しますね。渡し方、どんな風に包まれて、どんな風に渡すか、関係ができて一番のタイミングで渡すからこそ高価なプレゼントが高価になるわけですね。でも福音が投げつけられて傷つけられてみたいなことを彼らは経験してきたわけですね、まあ、そういう中で彼らのことを学び、彼らの仏教を一緒に学び、最初仏教のことばっかり一緒に学んでたんですね。彼らに教えてもらって、へえそうなんやそうなんや、でもそれではたどり着けない、それでは人間としても救われ得ないというか、そういうことに対して私たちの知っている救ってくれる神様、救われるために頑張れということでは無理という中で、ある夜にという、そういう彼がですねこう言いました。確かに無理だと、この仏教のこの道で行ってて僕は悟りを開くということは無理、無理と分かっている道を何も考えずにそのまま歩いていく、そのままやり続けるというのは僕はちょっと違うと思うと、あなたたちが言っているその救ってくれる神を私の神にしたいんだけど、どうやって祈ったらいいかな、私もその神を礼拝したいんだけど、それは本当にリアルな、そのことを言いました。そしてその救い主を明確に受け入れて、そしてこのイエスの話を話していく責任は僕にありますと彼は言いました。もう打つ経験して何の力もない中でそんなことになっていて意味がわからないから、僕はそれが信じられなかったのですね。そしてね、何を信じたのところでって、もう1ヶ月くらい聞き続けました。本当に信じたので、ところで何を信じんの、彼ははっきり言うんです。イエスを信じたんやと、イエスを信じてるんやと。で彼の目はもう座ってます、もう迫害がある分かってます。それを覚悟で信じたわけですから、もう目が座ってるんですね。そして彼はイエス様のことを信じ、そして最初に一人だけに洗礼を授けるということは私たちは控えました。村の規模から言うと最低3人の力のある人たちが起こされるまでは洗礼は授けないように、なぜなら一人に対する迫害はもういじめになるからですね。しかし強い男性が3人ぐらい救われてきてたらですね、彼らが励まし合い迫害によって燃やされ得るからですね。それまで私たちは待ちました。そして本当に不思議な方法でもう一人手がまた別で救われてきました。そしてこの話を伝える責任は私にありますと言ったそのという男性をですね、今回カゴを編んだのですけれども、分を彼が導きました。そしてお願いします。これが最初に信じた方ですね。洗礼を受けました。皆さん洗礼式って大体でこう誰から行く誰から行くってなるでしょ。3人いたらお前行けや行けやってなるじゃないですか。経験ないし見たことないわけですから、お前行けとかなる。でもね、彼はね、最初の彼はね、もうじゃあ誰から行きますかって言った時にいきなり入りました、水の中に。あ、本当に彼の覚悟を見たような感じですね。お願いします。そうですね、このようにして救われる人たちが起こされてきています。そして、まあ、今女性たちのことをですね、こんなにしてくれてる教会は本当にこの教会だけですね。他の教会の中でこんなに私たちの祈りのメールとかをプリントアウトしてまとめてくださって配ってくださって修法にまで乗るっていうか、そんなことしてくれてる教会は一つもない。本当に感謝しています。その中に今女性のことが少しずつ開かれてきているということが分かち合われているんですけれども、帰国直前の4月に2人の女性が明確に神の娘となる、 信仰告白をしてイエス様だけを信じていくと言って喜んでます。彼らも彼女たちもですね、そのように一人また一人とすごいペースではないのかな、分かりません。世界的に見てたらすごいこといっぱいあるけれども、この村のスピードでですね、少しずつ少しずつ福音が広まっていきつつありますね。実は信じてないことだって、信じれなかったことでした。私自身がもうやめるかどうかっていう気持ち、試しにもう一回行った中でなっていったことでした。神様が 100% なさいました。私はもともと引きこもりだったということを言ってくれましたけれども、その引きこもりから始まったような僕の生涯の中で未伝部族というのが一つ潰れていくということになるなんてことは想像できないことでした。この民族全体でいうと3000人いますから、まだまだですけれども、関わっている村だけで言えばですね、160人の村なのでですね、現在信者が9人になっていますね。だからクリスチャンパーセンテージ 5.6% です。ハレルヤ5.6 ね。そして世帯数44件なので、9人が全部違う家庭からなのでですね、5件に1人は信者が紛れてるというか、まあ、そういうような状態になってきていますね。まあ、彼らが追い出されないように、彼らがその土地に彼らの文化の中でイエス様を信じ続けていくことができるようにというチャレンジを一生懸命にしているという状況です。あ、これもジャスクね、洗礼ってこう洗いの儀式ですけれども、本当にこの汚い泥水で面白いですね、こういう水で。はい、次行きましょう。ね、今やってるプロジェクトですね、ちょっと迫害が起こり始めてきたのでですね、この村で私たちはこの村の本当に発展を助けるということで、いろいろなものを販売したりとかっていうことの中で、お寺に対してもしっかりと本当にやってることなんですけれども、見えるように自分たちの活動、また村を助ける支援をしているということを見える形で知る必要が出て、こういうふうに拠点というか、これは誰の家でもなくて村の公民館みたいなものですね、ここで将来はミシンを教えたりとか、もう少しいろいろなことがなされていくと思うんですけれども、こういうようなことです。お願いします。こうやって今はすごいたくさんの人たちがこの家に公民館みたいなところから集まってきて、一緒にお茶してですね、そういうことになっています。信じた女性ですね、このしましまはまだですはい、まあ、次行きましょうね。本当にこんな顔になってきました。顔が変わるって本当ですね。内側が溢れ始めています。お願いします。そして毎回ではありませんけれども、危険でないタイミングで一緒に礼拝をしたりも始まっています。お願いします。そして最初にの賛美が、皆さん天にはの賛美が必要なんですね。全世界を作られた神様、日本語だけで英語だけで賛美されてたら神様虚しいですね。全員の声を聞きたいわけですよね。天の礼拝はカラフルですね、必要です。その中でこの賛美が生まれ始めてきた。そして多難者なことに敬語がないわけですね。森先生のことを僕が呼ぶときもお前ですねお前と俺でそれしかないので、イエス様に対してもお前ですね、お前いいじゃないですか。本当にイエス様を友として、こうやって、これは森先生が映っています。この青い人、森先生、これがそのクソお前最高の神なそういう賛美が、さあ、ありがとうございます。皆さんの中に本当に教会が生まれ始めてきました。この福音の種がまかれて、少しずつその福音に力があるので、少しずつ少しずつそれの命が人々を生かし始めてきたですね。皆さん最初に開いた聖書の御言葉を最後にですね、ご一緒に開きましょう。あの神の国に、あの神の食卓につき始めています。少しずつ少しずつですけれども、 2016年までは福音が届くこと、福音が届くのを待たされ続けてきた未伝部族でした。しかし皆様の祈りによってですね、2017年から彼らが祝福の国、神の国の子供としてこの食卓に着き始めています。しかしまだまだですけれども、そしてその実現のシーンの一つ、本当に最後に全ての民族が帰ってきたというシーンが、この先ほどお読みした黙示録の7章9節10節のところにうまくというかきれいに表現されています。まあ、その後私は見たと、その中であらゆる国民部族、民族、国語のうちから数えきれない人々がというふうに書かれてあります。最後に本当にシンプルなことをお分かち合いさせていただいて閉じさせていただきたいと思っているんですけれども、私この素晴らしい礼拝、神様が待ち望み今も期待し待ち望んでくださっているこの礼拝、すべての言葉が、すべての民族が、すべての人種が帰ってきたこの礼拝、この礼拝で表現されている賛美の言葉というのは、この鍵括弧内にある言葉です。救いは御座にある、私たちの神にあり、子羊にある。私たちはこの賛美のフレーズがですね、私でないこと、分かりますか、私たちと表現されていることに注目したい、大切にしたいのです。個人礼拝じゃないんですね。個人での礼拝ではないのです。私と父なる神様、私と神様、これでいいっていうもんじゃないですね。私たちって、私たちとしてみんなで父なる神様を喜ぶのです。この私たちという、私たちという複数形のこの姿の一つの形としてですね、私はこう固く信じています。それは宣教したものと宣教してもらったものとが互いに出会って喜んで、この私たちの父なる神を褒めたたえることになるんだということ。皆さんが実際には出会わないかもしれません。いや、出会わない人がほとんどだと思います。実際にあの村に一緒に行きましょうって、それは難しい。しかし天国って全部が覚えられている国ですよね。神様って全部のことを覚えてくれている神様ですよね。全部が明らかになるのがあの神の国、天国ですよね。この世の不条理も、私があんなに苦労してやったのに実らなかったことの意味とか、全部納得させてもらえるのが天国ですよね。皆さんがもしために祈ってくださった、一言でも祈ってくださった、それは必ずあの天の礼拝の中で明らかにされます。それは覚えられています。そしてね、僕がね、皆さんのところに走ってくるんです。あーってくるんですよ。森先生、名前が森先生しか知らない、森先生ってね、森先生、もう先生って呼ばれないはずですね。森さんって、ね、来るんですね。そして森さん、私ね、あなたが祈ってくれたんでしょ、あなたが祈ってくれたことでね、あの宣教師が言う言葉なんか聞いてみようっていう気持ちになれたんです。あなたが祈ってくれたから、私のなんか目の覆いが取れた感じなんです。ありがとうってね、あなたが祈ってくれたことのおかげ、ありがとうって言ってね、抱き合ってね、そして救いは御座にある、私たちの神にあり、子羊にあるってね、一緒に父なる神様を褒めたたえるんですね。皆さん、国籍、民族を超えて、国籍、民族を超えて、再会の喜びで忙しい天国を味わいましょう。全世界に出て行ってと、世界大の働きに召されている私たちがですね、天において日本人だけで集まることないようにしましょう。日本人とだけ再会、それちょっと寂しいですね。そういうことのないように、実際に行くという領域を担う人は少ないのでしょう。しかし祈りにおいては、この国境を越えましょう。祈りにおいては日本という国境を越えていきましょう。全世界を抱きましょう。そしてあの天の御国において、私たちが祈った民族と再会して喜び合いましょう。 私たちの神様は全世界の神様です。私たちのゴールはここですね。これを楽しみにしてるんですね。すごい。この日のためにご一緒に生きていきたい。そしてそれぞれ置かれている場所でですね、それぞれの置かれている場所でこのゴールに仕えていきましょう。それが私たちに委ねられている神様の命令、宣教命令だと思います。感謝します。